ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ではワンダフル沼津のコーナーです。 FM 沼津の市長対談として9月からまた再開しました。このコーナー、名前をワンダフル沼津と改めまして、まあ、皆さんには略してワン沼というコーナーで覚えていただければと思います。ここからはコース FM パーソナリティの上田光平がお届けしていきます。今日もいつも通りですね、沼津市の頼重秀一市長にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつもお世話になります。
こちらこそお願いいたします。
はい、
さあ、そして今日はですね、もう一方ゲストがいらっしゃいます。株式会社タスキの代表取締役杉浦公子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、これまで子育て応援サークルとしてママに向けた防災講座の開催やフリーペーパーの発行などの活動をしていたタスキが今年1月に仲間とともに法人化しまして、今年の8月から沼津市の本郷町で産前産後のママの支援を行うマミングサロン宿りにというのを開設されました。今日実際にこの宿りにさんに私たちお邪魔してましてね、はい、ここで収録をさせていただいております。会社を立ち上げたきっかけやマミングサロン宿りにの活動などについて今日たっぷりとお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、早速今日はですね、もう頼重市長が中心になっていろいろと杉浦さんに伺っていただきたいと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
では早速質問からいきましょうか。
はい、今日は共演ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では質問をさせていただくということでございますけど、
はい、
まずはですね、子育て応援サークルとして活動していたたすきさんがですね、
はい、
まあ、法人化に至った経緯、このあたりのことを教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、子育てサークル6年前に作りまして、もともと私自身が他県から来て孤独な子育てをしていたっていうところもあって、
はい、
仲間を作ったりとか社会と働きかけるようなサークルを立ち上げたいなと思いまして、まずそれの媒体となるようなフリーペーパーを出す、
はい、
サークルを立ち上げたのが、まあ、サークルのそもそものきっかけなんですね。
はい、
でそれでいろいろやっていく中でこの、ママたちが今孤独だったりとか、そういったつながりの中でどういったものが必要かなっていうの中で、はい、ママの防災力だったりとか、そういったものを強化していかないといけないかなとかいう、そんな思いで防災講座、ママのための防災講座なども、はい、開催していたんですけれども、ほとんどもうサークルなのでボランティアで、自分たちの思いだけでその周りにいるママたちとやっているっていう状態だったんですけれども、はい、そのやっぱりこうな続けていくうちに、働くママが働く、今後私たちが子供がお金かかってきた時に働くってなった時に、
はい、も
うそうサークルをどうやってやっていくのか、本当にボランティアでいいのかとか、そういったものとかをいろいろこうやっぱやっていく中で、
はい、
問題が出てきて、それだったらもっと社会と深くつながったりとか、そのサークルを超えたもっとこう支援ができるものがないのかなっていうのをすごい模索していまして、
はい、
ちょうどその時沼津市がリノベーションまちづくりっていうものを、
はい、
やられた時、ちょうど悩んでる時にこの事業があって、
タイミング
そうなんですよね、はい、でちょうどこの杉浦さん、じゃあ子育てママに対してどういった街づくりができるかっていうのを、なんか話をしてもらえないかなとか言われて、でそれで私もリノベーション街づくりに深く関わるようになってきたんですけれども、やっぱその中で影響をすごい受けた言葉が、欲しい暮らしは自分で作るっていうリノベーション街づくりの言葉があるんですけれども、今まではこう支援してください、支援してくださいって思ってたんです。で本当防災講座とかおむつ の、 備蓄が市ではあんまりないです、はい、ミルクとかも、それに対して、はい、なんでないんですかっていうすごい働きかけをしてて、はい、なんかその欲しい暮らしを自分で作るって聞いた時に、いやこのやってくださいやってくださいじゃなくて、はい、ないのなら自分たちで備蓄したらい い, いいじゃん、
はい、
ないなら自分たちでどうかしてやっていけることってまだまだ自分たちにはたくさんあるんじゃないのかなっていうのが本当その、なんかそのやっぱその言葉がきっかけで、今までサークルだったのを もっとちゃんとした形にして、しっかり自分たちで支援する側ではなくて自立して楽しい子育て、子育てしやすい環境を自分たちで作っていくべきなんだろうなと思って株式会社に、はい、すいません、ごめん、熱く語っちゃった
けど、いやもうものすごく伝わってきました、ね、リスナーの方もね、あなたの思いっていう強い思いと、ね、熱い思いですよね。
私も実際に1歳の子供がいるものですから、やっぱりいざ大きな災害があった時に、おむつの備蓄とかってどうなってるんだろうっていうのは、確かに今言われて初めて、あ、そういえばどうなんだろうって気になりますよね。そう思っているリスナーの方も、
はい、
人多いと思いますけれども、
はい、
さあ続いての質問をしていきましょうか。
はい、それではですね、今これまでの経緯経過というのは何かもうご説明いただいたわけなんですけどね、
はい、
まあ、ものすごく熱く語っていただきまして、はい、本当にありがとうございました、はい、まあ、2つ目ということではですね、はい、まあ、たつきさんの方がですね、まあ、サークル時代も、まあ、法人化した後も、
はい、
まあ、子育てママを応援するという、その目的を変えることなく、
はい、
公共性の高い福祉的な事業を展開されている、そのように聞いているところなんですけどね、はい、なぜその社会福祉法人や、ね、NPO 法人ではなく、
はい、
株式会社という形を取ったのか、はい、そのあたり教えていただけますか。
そうですね、本当にこの法人化するときに相談に行ったら、もうやはり皆さん社会福祉法人だった NPO にした方がいいよってよく言われたんですけれども、私たち別にそんな利益を追求して儲けたいから株式にしたっていうわけでは全然ないんです、
はい、
そう、でもただ NPO 法人だったり福祉、社会福祉法人だったりって、やっぱり行政の補助金とかそういったものとかも結構深くこう関わってたりする中で、
はいはい、
私たちはもっとなんか自由な発想だったりとか、うんうんうん、あと、まあ、対企業とつながりたい、
うんうん、
あとママの雇用を生みたい、
うん、
雇用を生みには多分対企業さんと一緒にやっていくっていうことがすごい大事なのかなと思って、うん、そう、株式会社にして、あともう一個がやっぱ税金を、町のために税金を落とすっていうのも一つ私たちの大事なことなのかなと思っていて、そう、なんかこうちゃんと回しながら町に還元していくっていう仕組みはやっぱ株式会社でしっかりこう回していくことが一番なんかいいのかなと、まあ、さっきも言ったようになんか自立、ママの自立じゃないですけど、やっぱ団体としても自立して行きたいなっていう思いで、あと覚悟ですね、もうね、株式に、はい、株式にするにはやっぱり相当な覚悟がいったんです
。そうですね、やっぱり大きな責任も生まれるわけですからね、社会的なね。
そうなんです、もう逃げられないっていう、まあ覚悟で、そうですね、もうきっちりやるしかない、本当このここの子育て支援という分野をしっかりやるしかないっていう思いで、
はい、
好きにしました。
ありがとうございます。まあ、先ほどから熱く語っていただいているわけですけど、はい、その言葉の端々の中にはね、純粋に、まあ、そういう思いというのをですね、実現させるためにどうしたらいいのかということと合わせて、この沼津市のためにも貢献ができるのではないかという発想というのはね、本当にありがたいですね。まあ、まさに沼津市が今取り組んでいる、まあ、市民との共同、まあ、コラボレーションというのもあるわけですけど、そういうのの最先端を置いていただいているというのは、ね、本当にありがたいです。前の方に見てもとても本当に嬉しくなっちゃいます
ね。すごく嬉しいお話だったと思います。本当
にそうですね。
今もこうやって収録しながらこのサロンの中では笑い声も聞こえてきていますけれども、ね、
はい、
ここからはですね、その施設についてもいろいろと伺ってくださるということです、はい、お願いします。
はい、まあ、8月にですね、こちらの方のマミングサロン宿り木さんの方が、
はい、
開設されましたね、まあ、あの時も私もお伺いさせていただいたわけだったんですが、この施設のですね、開設された経緯ということを教えていただけますか。
そうですね、私今3人子供がいて、10歳と6歳と、はい、年中の3人の子供がいるんですけど、先ほども言ったように大阪出身で、実家が遠かったり頼れる人がいなかったりっていう、とてもその、まあ、 辛いというかやっぱ孤独を感じて、ね、はい、しまって、うん、その経験からもっとママたちが気軽に頼れる場所が作れたらいいなっていう、
はい、
そんな思いで最初は始めたんですけれども、うん、最初はやっぱり地区センターとかそういったところで、はい、活動してたんですけれども、地区センターだとやっぱりそのイベントの時にしか来なかったりとかっていう、はい、なかなかつながりまではできなくて、それであればもっとこう実家のようないつでも帰ってこれるような、うん、なんか心配なことがあったらすぐ行けるような場所っていうのを、うん、
アットホームな感じ
っていうね、はい、そうですね、っていうのを、まあね、保健センターさんだったり子育て支援課さんをやってくださってるんですけど、はい、もうちょっとこう同じ立場というかもうちょっとママの目線に立って、相談だったり、いやそんなことないよとか、うん、言ってあげられるような場所が作れたらいいなと思って、うん、はい、
はい、
そうですね、意を決して、
そうですね、
はい、
ね、自分だけのことでなく相手のこともやっぱりしっかりと思ってやるっていうかね、把握、はい、してやるっていう思いですよね。
でその物件をね、いざ探すっていう、はい、まあ動きに出るわけですけれども、はい、そのあたりはどうでした？
そのあたりはですね、やっぱり自分でまず自分たちで物件を探しに行って、本当はね明日かとか千本
はい
浜千本松が見えて、茶畑が見えてって上の方を本当に狙ったそこで33号でやっぱりなんかビッコ感がこう、うん、敏感になる時期なのでって思って、あそこを探してたのにやっぱり全然なくって、で自分たちの予算で探すと本当ちっちゃいものになっちゃったりとかして、でその中で市役所のちょうど町づくり政策課の方に、はい、いやこういうことをしやりたいんだけれども物件がなかなかなくてっていう話をしたら、そうでちょうどたまたまここが公募に出そうかと思ってるんだみたいな話を、はいはい、聞きました。
それが今私たちの収録している本郷町のこの建物、
はい、あそうです、はい、
ということですね。で、まあ、最終的にここで決めたわけですよね。
はい、
はい、そう決め手となった点も改めて、
うん、そうですね、その先ほども言ったようにその五感が敏感になる時期っていうのもあるので、うん、最初に沼津市さんに相談に行った時はもっと街中活性化がある、うんうん、まあ、街中でいい物件があるじゃないっていう話もされたんですけど、
はい、
やっぱこうもうちょっと落ち着いて、うん、みんながゆっくり過ごせる場所っていうのを、うん、で寒き山があったりとかっていうのでこっちに、ぜひこっち側にさせて、ここ今の本郷町にさせてほしいっていう話で決めました。
なるほど。市長こちらには何度か、
はい、こちらの施設自体がですね、まあ、特殊化の方からの、まあ、寄付という形になってまして、はい、ぜひとも福祉の関係で、ご活用いただきたいという要望がありました。
はい、
まあ、そういう意味においてですね、まあ、ではそれじゃあ福祉と言ったらどうしたらいいんだということで、うん、いろいろとですね、まあ、市役所の中でも検討した経緯があります。
はい、
まあ、そういう中でですね、まあ、本当にありがたくもというような状況ですよね。で今お話があったように、まあ、環境という意味においてはですね、本当にこの本郷町のあたりというところは、まあ、歌舞伎山に近いということもありますけど、大変落ち着いたいいところであるということもありますし、はい、まあ、建物も大変立派なものでございますので、そういう有効活用していただける、まあ、本当の意味で福祉というのをですね、活用していただける方がですね見つかればなっていうようなところもあったわけですけど、
はい、
まあ、市としてももう意にかなったりということでございまして、本当に今回は助かりました。
ちょうどですからそれぞれの思いがマッチングして、はい、ということになったわけですよね。はい、ただそのいざ住もうと、まあ、活用しようとなった時には、はい、改修も必要だった、
はい、そうですね、はい、10年間使われていなかったので、まあ、結構傷んでるところも多かったりとかして、はいはい、最初はやっぱ資本金でそれぞれお金を出したんですけれども、クラウドファンディングという形でご支援いただいて、
はい、具体的なその金額っていうのはどれぐらいだったんですか？
177万円を、はい、ご支援いただいて、でもそれも結構こう地元の方のご支援があったりして、 はい、163人の方にご支援いただいたんですけれども、はい、やっぱり地元を子育てしやすい町にしたいというそういう思いで、はい、お金を支援していただけたので、まあ、その人たちの思いもなんかずっと、はい、
感じて地域ぐるみっていうのがまたいいですよね。
そうですよね、はい、やっぱり地元の思いがあってこその寄付につながったと思いますから、やっぱりこれ市長嬉しいですよね。
思いの結集というのはですね、本当にありがたいです。力強く歩みを、ね、進めたいという方々にとってはですね、強力な、まあ、バックアップというか、うん、後押しという形になりますので、本当にありがたい話ですよね。
そうですよね、まあ、その金額だけじゃない思いもいろいろあったと思うんですけれども、その金額、寄付以外にも、はい、そのメッセージもいろいろあった。
あ、そうなんです。支援していただく方にとプラスメッセージも書いてくださっていて、ね、なんかその163人分のメッセージが、はい、はい、あってね、なんかやらないとっていう、
そのお金だけじゃないですよって思いがあるから、はい、より嬉しい。
そうですね、
ということですよね、はい。で、こちらがオープンしたのが、はい、今年の8月、
はい、
それからまあ2ヶ月ぐらいということになるわけですけれども、はい、その前には改修作業もあっていろいろお忙しかったんじゃないですか。
そうですね、なんかそうですね、バタバタと、はい、してましたけども、なんかでもその時期結構いろいろ手伝ってくれる方とか、やっぱりその支援してくださった方もだし、その何ですかね、掃除、大掃除をみんなでしたりとか、あと草むしりをしたりとか、こうなんかたくさんの方に関わっていただけて8月にオープンを迎えられたので、その点ではやっぱちょっとこうバタバタした時期もなんか良かったのか、今で思うと良かったのかなってすごい思ってます。
そうですか。
8月以前のですね、長きにわたりいろいろな、まあ、葛藤もあったと思うんですけど、はい、そういう中で思いを共有していた方がいっぱいいらっしゃったわけですよね。
あ、そうなんです。
そういうところの方々が、まあ、思いの結集という形でもう形になってくるっていうのを、まあ、自分たちでも一生懸命できることをやろうと、そういうふうに、まあ、集まってきたっていうところだと思うんですよね。だからもうまさに杉浦さんが歩んできた道なんです。
はい、そうですね。
そういうことなんですよね。
きちんとその道が形になってると。
そういうことですね。
いうことですよね。大阪ご出身だったっていう話がありますけれども、はい、実際沼津に住んでどれぐらいになりますか。
沼津に9年目になります。
そうですか。
はい。
実際その沼津はどうですか。
沼津ね、そうよく聞かれるんですけど、
せっかくあの市長がいらっしゃるんで。
そう、やっぱりなんかそうよく聞かれて、まあ、一番に言うのは、やっぱりこう、海もあって、山もあって、川もあってなんですけども、私としてはやっぱ人が、すごい温かいなっていうところがやっぱ一番ですかね。そのフリーペーパー出した一番最初の時も、もう出したらもう皆さんが結構置いてあげる置いてあげるっていう感じで、まあ、置いてくれるし、広告費もちょっとずつもらってたんですけれども、それとかも出してあげる出してあげるとか、多分沼津市の方々はそんな俺やる俺やるっていう方はあんまりいなくても、誰かがやるって言ったところに対して、あ、じゃあやりなよ頑張りなよっていう感じのすごいこう温かい気持ちを持ってらっしゃるっていうのがすごいなんか印象がありますね。
ですからそういう意味では市長あれですね、子育てしてる世代の支援をしたいって思う、はい、市民の方々がたくさんいらっしゃるということですね、沼津は。
まあ、そうですよね、まあ、人口減少ということもあったりですね、まあ、少子高齢化ということでいろいろな課題がまあ、あるわけでございますけど、はい、まあ、そんな中において特に少子ということではですね、なかなか難しい問題です。しかしながら今いる子どもたちをですね、地域ぐるみでどうやって育てていこうか、まさに地域力を発揮しよう、そういう思いがですね、あったんだと思います。また自然環境にも恵まれているので、まあ、そういう点では先ほど杉浦さんのご指摘していただいたような内容からすれば、やっぱり心がね、豊かな人が多いんじゃないかななんて思いますね。
そうですよね、はい、私もこの春から久しぶりにこう沼津に通うって生活になったんですが、やっぱり沼津の皆さん心が温かいなって、親切だなっていうのを感じますね。
ありがとうございます。
ですからぜひここを拠点にまた、
はい、
子育て世代だけじゃなくて、もっと幅広い世代に活用していただけるような、そうですね、はい、まあ、そんな施設にしていただきたいなと私も思うわけですけれども、
はい、
さあここで 前編、はい、お時間ということで、で来週の放送ではですね、その施設についてより具体的なお話をどんな風に使うのかなどなど伺っていきたいと思いますので、はい、引き続きお付き合いください、はい、ということで由利茂市長、そして株式会社たつきの代表取締役杉浦きみ子さんでした。次回もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。